TBS Podcast 自転車協会プレゼンツ
自転車協会プレゼンツ
ミラクルサイクルライフ。今週も始まりました自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、パーソナリティの石井正則です。
引田聡です。
自転車って楽しいを合言葉にサイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら、はい、星野リゾートの若者向けブランドジュニア用自転車レンタルを開始。おお、ジュニア用だ。
ジュニア用ね。
はい、
子供用、
うん、はい。以前このコーナーで茨城県にある自転車を楽しむホテル星野リゾートベブ5土浦、これ取り上げましたね。
はい、
家族でサイクリングを本格的に楽しんでもらいたい、うん、ということでジュニアレンタサイクルサービスを開始したそうなんですよ。
あ、これ全くの子供用ですね。
そうですね、20インチから24インチ。
あ、本当に子供用。
はい、を用意して、自転車でおよそ5分のところには筑波霞ヶ浦リンリンロードがあるということで、
これはね、星野リゾートの中に、
はい、
相当なマニアがいるんですよ。これ分かってるって感じの。
いや、そうですよね、う
ん、これなんで分かってるかというとね、
はい、
子供用自転車って輪行がすっごくしにくいの。
あー、うん、なるほど。これはやっぱ経験してないと分かんないわ。
経験ないと分かんない。これね、子供用自転車ってのは意外とね、重いの。まず
は
まず重いんですよ。
やっぱ安定性みたいな部分
もあるの。安定性っていうのもね、多分ね、コスト段。子供用自転車って高いと売れないから、必ず鋼鉄のすっごくね、重い素材使うんですよ。
仕方ないですもんね、それは。
で、それで、だってほら、子供用って子供大きくなるから、その何年かしか使わないじゃないですか。
そこですよね。
そう、だからあんまりね、高い素材使ってもしょうがない、
うんうん、
だから重くて
重くなる。
でなおかつ、前後 のクイックハーブなんかないから、
あ、そうか、
もうすごくて分解しにくいの。
なるほど。
だからね、持っていきにくいんですよ、子供用自転車っていうの。だからそれ分かってるからこれ作った、おそらく。
そうか、自転車好きなお父様がいて、じゃあ家族みんなでつくば泊まろうよって言っても、
そうそうそう、
自分のとかお母様のは輪行できるけど、
子供用はできない、
無理と。
そういうことですよ。
はあ、これは深い。
そうだからね、多分分かった人がね、これ企画したんだと思うんだな。
いや、だから何がすごいって、うん、はい、ベブ5土浦に関しては、うん、はい、その始まった当初もこう大々的に結構自転車業界的に、おお、こんなとこができたみたいな感じだったじゃないですか。そこから取り上げられたら1回で終わって、なんとなくこうなっていくところが、新しい取り組みをちゃんと定期的にやってるのが耳に聞こえてくるんですよね。
これすごいですよね。
やっぱここがすごいなと思います。
球を投げ続けるっていうのか、もう継続的にやってるっていうね、
はい、やっぱそこは本当にすごいなと思いますね。
思います。
で、利用者の子どもさんには自転車に関する交通ルールを学ぶことができるクイズ用紙だとか、はあ、子ども自転車免許証などもプレゼントするそ
う。素晴らしい。
いや、これいいですよね。
分かってるね。
やっぱり北さん、専門家から見て
これなんだろう、誰がいるんだって感じします。本当に
もうそこが、その奥が知りたいぐらいの気持ちになるぐらい、もう分かってる人のやり方、うん、
だと思います。
いや、でも今後もね、どんどんいろんな取り組みやってもらって、
は
い、
そうですね、
こう先陣切ってやってもらったらね、他もやってみようってなったりしますから、うん、ぜひとも頑張っていただきたいと思います。さあ、次はこちらのニュースです。しまなみ海道、自転車で修学旅行を。はい、
ナショナルサイクルルート2連覇ですね。
そうですね、うん、愛媛県や今治市で作るしまなみ海道自転車道利用促進協議会、はい、愛媛事業本部は、しまなみ海道の自転車道を利用する県内外の小中高などの修学旅行、
あーはー、なるほど、はい、
小学校、中学校、高校などの修学旅行を対象に、うん、レンタサイクル料金や宿泊料の一部助成の受付を始めたんです。
あー、なるほどね。
これすごいですよね。
面白い。
こういう取り組みはあんまり聞いたことなかったですね。
そう、あのね、遠足のね、中学生、小学生、あの地元のね、
はい、
がね、しまなみ海道が通ってるってのは見たことあるんですよ。
あ、
みんな同じようなジャージ着てね、
はいはいはい、
それであのリュック背負って、あ、走ったらみたいなのあったんだけど、これ県内外でしょ。
そうですね、
外からも呼ぶんですよね、
はい、
これはありだありっていうのがこれ多分ね、コロナ対策っていうのも一つあるんじゃないですか、もしかして。
ああ
、自転車3つ関係ないですからね。
そうですね、
3つ無縁なんで、
で、
ここに来る意味もあるじゃないですか、この仕掛けをとはみたいなお話でね、でそれでそのなんていうのか、どうせそのいろんなとこ巡るんだったら、その密になるような観光地を避けてここにするのを助成するみたい な、
なる
そこじゃないか、これちょっと私の勝手な推測ですけど。
いや、まあ確かにそういう意味では今その修学旅行が中止になったりとかでもあるじゃないですか。はいはい、
そうですね、
まあ、こういった形なら少しでもできるところもあるんじゃないかとかいうことも含めて、まあこれは想像に過ぎないですけど、提案として、レンタサイクル料金が小学生1人当たり250円、中学生以上は1人当たり1000円を助成する。で、今治市内に宿泊した場合1人500円が加算されるということで、で助成金は1団体で最大20万円まで受けられるということなんで、でもこういう修学旅行を体験したら、サイクリストになる子が増えそうですよね、明らかに。でしかもこういうとこを走る修学旅行だって絶対ヘルメットもしっかりしてかぶることになるじゃないですか。
絶対そうなります。
でそうしたらこういう、貸し出してますもんね、
貸し出
してます。こういうヘルメットをかぶるといいんだっていう体験にもなって、そういう意味でもいろんな意味でちょっとこれどんどん進めていってほしいですね。
はい、
以上週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、歌手の西方裕之さんをお迎えします。
久しぶりです。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう、自転車協会では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際は BAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
さあゲストコーナーです。2016年3月以来のご出演となります歌手の西方裕之さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ご無沙汰しております。
ご無沙汰
しております。いや、すごい楽しみにしてました。
私こちらこそ、
ね、よろしくお願いします。
もうね、前回お越しいただいた時もめちゃめちゃ楽しかった印象しかないんですよ。
覚えていらっしゃいます。
いや、それはそうですよ。
あ、嬉しい。
もうギターの話と、
はいはい、
自転車の話と、
北さんもね、はい、ギターを好きだから そこで盛り上が
って詳しいですよね、北さん
も。
すごく思い出もありました。はい、私の方からじゃあまず最初にプロフィールをご紹介させていただきたいと思います。西方裕之さんは1961年7月1日生まれ、佐賀県のご出身です。はい、小さな頃から歌が好きで、1986年佐賀県で行われた第1回ザ・スターカラオケ選手権大会で優勝、スカウトされ上京、1987年にデビューされました。1993年には日本優先大賞音楽賞を受賞されています。一方で熱心なサイクリスト、
はいはい、
しかも私と同じミニベロ派でございます。
はい、
タイヤの小さい小径車、ミニベロ派で
ミニベロしか持ってないです。
そうなんですよね。
ここも同じなんですよね。
そう、同じなんですよね。しかも前回その5年前の時も、
はいはいはいはい、
その段階で数十台は大げさか、うんうん、10台以上持ってる、
10台ぐらい持ってましたね、あの時は、
ね、
はあ、今どういった感じですか。
今はですね、7台で、
ちょっと
しっ
売
ちゃ
ました、
ね、やっぱね、全部のように整理していくべきですよ。
うん、それはそうですよね。
置き場所に困って。
だと思います
。はい、
自転車だけならいいですけど、はい、ギターもその時いっぱい持ってたんですよね。
ギターは
ギターもなかなかスペース取るアイテムですからね。ね、はい、厳選していったわけですね。
はい。はい、それで 今そういう感じ。
なるほど、7台ぐらい、
はい、
で、
はい、
今その特に乗っている自転車とかってのはどういうのになりますか。
大体そのうちの3台ぐらいですかね。
あ、まあ、そうなりますよね。大体3台なんですよ。僕もいっぱいの持ってるんですけど、大体メインに乗るのってなんか3台なんですよね。
奥のやつを、奥に置いてるやつを乗りたいけど、まあ、出し入れするのめんどくさいから次にしようとかなってしまうんですよね、
はい、でもなんか特徴的っていうのか、
はい、
みんなクラシックで、あの目の前にあの資料があるんですけど、はい、みんな特徴的なのはミニベロなんだけどドロップハンドでつけてるんですね。
そうですね、いかにも、うん、速そうだなっていうふうに、で速く走れないんですよ、ゆっくり
割と乗り方としてはゆっくりとした
乗り方としてはゆっくりで、もう
楽しくポタリングなんてい
う、ポタリングですね、
そういう感じです
ね。たまにだから声かけられて、はいはい、嬉しいんですけどね、うん、早そうですねって、これは気合入ってますねとか、いや気合だけ入ってるんですけど早くないんです
ですね。おかしいなおかしいなおかしいな、 だってこれ、はい、私あの目の前にあるあのハンドルバーテープが青いやつなんて、
はいはいはいはい、
これモルトンの、
モルトンの結構いい、80年代の AM7 ってやつで、うん、もうフル改造してます ね。これもやっぱり
これあのお城モールトンなんていう言い方を
する、お城モールトンです、
はい、お城の、はい、うん、マークがねついてるタイプとついてないタイプで結構ランクが
作られた
やつです。これあのほらフレームが、はい、あのトラス構造ってやつでしょ。
はい、そうです。で
プラスしてこれカスタマイズのすごいところが、はい、あのドロップハンドルがチネリのあのこれ
はい、
エアロ
じゃないですか。これも
超速そうな、
これ西川さんどういうものなんですか。
は
い、
これはですね、うん、あの私も分かんなくてただかっこいいだけだなって思ってくるいやそうなんですよでこれをもう作られてないからって言って、はい、で結構、まあ、その新品の値段よりかなり高かったらしいんですよ。
ああもう今売られてないクラシックのやつを買われたんですね。
はい、はい、でなんていうんですかね、あのこうハンドルの一番上の真ん中、
はいあはいはい、
ポストの、そこに、うん、あの女性のモデルのシールが貼られて、はい、そのシールが重要なんでとかって言われて、それを、うん、あの剥がされないようにしてくださいねとか、
あやっぱ剥がさないマニアの方にはもう、うんはあたまらない
らしいんですよ。ですね、そう分かんなくて、だそのシールはある分高いらしいんです。
大丈夫、リスナーの方皆さんついてこれてます。
チネリというのはですね。
チネリがどうだ、はい、女の人がどうだ。これかなり分からない方多いレベルの話になります。
なんとかっていう名前言われたんですけど覚えてないんです。
は
い、
なんだ。だ
とにかく、うん、まあどの世界にも。はい、なんかね、ここがちょっと違う形が違うだけで全然価値が違うんだとか、マニアの世界ってあるじゃないですか。まさにそういうパーツをつけてらっしゃる、
そうなんですよ、
価値のあるものをつけてらっしゃって、
あれですよ、サドルはブルックス の、 あの革サドルでね、
はい、
レザーのサドルはやっぱりね、こういう
ブレーキはあのデルタブレーキってあまり性能の良くない、当時形だけがいいって、性能は良くないけど、
デルタブレーキ、
デルタブレーキっていうあの三角のおにぎりみたいな形の
んでしたっけ。
ですよね、
うん、あのね見た目はねウォッと思うんですけど、はい、あんま大して性能が良くない、あんま聞かないというね。
でもやっぱり西方さんとしては、はい、ルックス的にこのブレーキの雰囲気が好きだということ で、
ルックス重視、うん、飛ばせないんだもん
どっちにしたってその飛ばさないしっていう、はい、スピード出さないし、はい、安全運転ですからね、
安全運転して
それはいいことですから
、じゃないですか。
いやでも、
うん、はい、
自転車ってこう凝り出すと、
はい、
見た目よりも性能の方に行き過ぎちゃう人っているし、うん、そうなりがちじゃないですか。
は
い、
よくありますよ、はい、あのレース志向の人はほとんどそうですからね。
やっぱそっちになっていくじゃないですか。うん、でもやっぱりこうミニベロとかって特にそうなんですけど、うん、自分が楽しくモチベーション上がるのって、
うん、
やっぱりルックスって重要なファクターなんですよね。
はい、それで乗ってても自己満足で、うん、あ楽しいなって、うん、飛ばさなくても楽しいなって
絶対そう、
はい、そう思いながら、うん、その楽しいなって思いたくて乗るだけなんですよ、うん、だからもうその辺をこうぐるっと行くだけで、
はい、
あと1時間日暮れまでにあと1時間くらい時間あるな、うんうんうんうん、じゃあちょっと乗ろうっていうぐらいの
すごくいい、
いやすごくいいですよ、
そんな感じなんですよ、
はい、やっぱ心がねそこで浮き立たないと自転車乗ってる意味ないじゃないですか、楽しくないじゃないですか、
そうなんですよね。小さなもっと12インチぐらいのブリヂストンのトランジットっていう、
トランジット、はいはいはい、
あ、これ今写真もありますね。
やっぱり楽しくなりたいから、
いや楽しそうな自転車に仕上がってるんです。
これは買い物の仕様にしようと思って、は
い、
それでも、
うん、マイクもついてますもんね、うん、
ドロップハンドル
だからすごいちっちゃいタイヤなんですよ、うん、トランジットって、ね、で、はい、折りたたみ独特な折りたたみ構造を持ってる
自転車なんですけど、意外と重いんですけどね、はい、意外と重いんですけど、はい、でもやっぱり畳むとこう なんていうんですか、あの X のフレームになってて、はい、こう、立つようになるんですよ、
はいはいはいはい、縦長になるんですよね、はい、ね、
それを、和田サイクルってところが、
和田さんで、
和田サイクルで、あの
ショップですね、
ギアをやってもらって、
うん、そうか、もともとは、
もともとはギアついてないんです、
変速ついてないんですね、はい、
そうでした、最初、内装の3段にして、
はい、
で、
はい、
なんか内装あんまり3段あんまりねって言っても3段少ないですねって飛ばさないくせにで7段にしてもらって、
それなんか7段あるんですか、
はい、でい、やっぱり外装がいいから外装にって言って、うん、またやんのってやってもらったんですよ。
いや、これ今日は相当マニアックな回になっております。
いや、でも このトランジットは見たことないと思いますよ、普通。
それでね、うん、すれ違った人がわざわざ追っかけてきて、
はいはいはい、
で、それどこに売ってんですか、
すげえ、
あ、言われたことあるんです。
わかる、わかります、すごくわかります
よ。
なります。
あれ、さっきの、はい、モールトンって自転車乗ってる時にも、はい、その、うん、声かけられたことがあって嬉しいですねって言ってたのは、う
ん、はい、
あ、
別の人です。
歌手の方ですよねって声かけられて嬉しいって話じゃないですか。
歌手の人だと思ってなくて声かけられ
て、最後まで言ってないから。自転車の方でってことですか。はい、あ、そっちか。俺なんかこう、ゆっくり走ってると、うん、はい、応援してますとかいう話。
いやいやいや、
違うんですね。
応援はするとかって言われたことないですけど。
ちょっと待って、どうですか。
ちょっと待って、自転車しか見てないじ
ゃん。いや、それだけ、でもそれだけ、すごいカスタムされた特殊な自転車に乗ってらっしゃる、うん、ということなんですけど、ちょっとここで、
はい、
歌手西方さんの、
はい、
あ、そうでした、歌手でした、私
本業の
自転車その辺乗ってるおじさんじゃなかったですね。
しっかりお伝えしたいということで、ここで一曲お送りしたいと思います、
は
い、
ありがとうございます。
西方さんの方から曲紹介お願いいたします。
はい、では私西方弘之の歌です。帰郷聴いてください。
西方さんのデビュー35周年記念版として5月にリリースされました、はい、西方弘之さんで帰郷です。
歌手でした。35年もやってました。
そうですよ。
さん歌うまいね。
ありがとうございます。
ほら、北さん。
はい、前に決まってます。
当然でございます。いや、だから、それぐらい、もう自転車の専門家なんじゃないかってぐらいマニアックな話が前半続いてましたからね。
はいはい、
ちょっと、
喋りすぎましたね。
いや、そんなことないです。いや、そんなことないとは言えないです。実は、もう、お別れのお時間が来ちゃってて、だって、3台メインで乗ってるんですって、うちのまだ2台、1台半ぐらいしか話してないんじゃないか。のところでもうお時間来ちゃったんで、ちょっと続きはまた来週ということで。
来週もいいですか。
はい、もちろんです。ち
ょっ
とありがとうございます。
お話伺いたいと思います。ということで、今週のゲストは西方弘之さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
最後のコーナーはサイクル大辞典。一つの項目をきっかけに自転車トーク、さまざまな角度からサイクルライフの魅力を発信します。今回のテーマはゲストの西方弘之さんにちなんで、うん、自転車に乗っている時につい口ずさむ歌、これですね。
うん、これはいつもの脳内 BGM とは違うんですね。
そうですね、脳内 BGM はなんとなく頭の中にこう勝手に流れてくる、
そうそうそうそうそう
っていうのと、つい口ずさんじゃう、歌っちゃう、
口から出る、
出ちゃう、聞いたことありますか。
なくはないんですけど、はい、ものすごくネガティブなんですよ。ネガティブっていうのがね、
どういうことですか。
ヒルクライムの時こう漕ぎますよね、
はいはい
はい、うおう耐えきれず、あ、耐えきれんのかみたいなね。俺何でしたっけ、ツイストですよね。
ああ、そうですよね、
そう、世良政則さんですよ。
あ、そっかそっかそっかそっか、そっちだ。
そう、私がね、子供の頃流行ったんですよ。
僕はちょっと多分タイムリーには聞いてない世代になっちゃうかもしれないですね。
でこういう子供の頃にそのなんか覚えた歌って、はい、いつまでも残るし、ことあることに出るわけですよ。でうんと踏ん張ろう踏ん張ろうと思ったらうおうおうになるんだけど結局耐えきれないんで、どこほ自分でどこになっちゃう
んだよね。その歌詞思わず出てきたけど、口ずさんで見ちゃったら、あ、やばい、そうか、こういう歌詞だったみたいな感じで気持ちが折れるみたいな。
そう、全然口ずさまないんです。だから口ずさみが続かないんですよ。
あ、
石田なんかあります、口ずさむ歌って。
これ僕びっくりしてるんですけど、はい、脳内 BGM の場合って、はい、と違って、はい、口ずさむ方が、うんうん、なんかより漕ぐリズムと連動率が高い気がするんですよ。
はい、あ、そうかもしれないですね。
で、ミニベロって、うん、僕は街乗りだから、はい、こう軽快に乗ってる感じじゃないですか、 あ、これミニベロじゃなかったら絶対口ずさまなかったなと思ったし、その曲を熱心に聴いてるわけじゃないけど、この間口に出てきちゃったのが、アド、
こう
最近のあの若いアーティストのアドのオドっていう曲があるんですよ。
あ、知ってる。ふわふわって
やつだ。そうです、あれがそんなにすごい熱心に聞いたわけじゃないんですよ。 YouTube とかで見てビデオクリップ見てかっこいいなと思ったんですけど、出てきちゃうんですよ。これ多分ロードバイク27インチとかだったら出てこなかったリズムな気がするんですよ。ミニベロのしかも K3、ダホンの K3 っていうさらにタイヤの小さいのって出てきて、あれだとこうどうしてもタイヤの回るリズムがこう警戒かゆくなるじゃないですか。
そうだ
そうするとあのリズムなんですよ、
合ってるかもしれない。
これね、うっせえうっせえじゃないんですよ、もっと音の方がちょっと速いんですよ、
もうちょっと速い、
ドリダステダラダラダラダラダラダラダラっていう速いリズムがタイヤの14インチの小さいタイヤのリズムと相まって、勝手に口ずさんだんですよ。
なかなか
これはね興味深かったんです、自分の中で、
気づかなかったですね。
はい、
石井さんナウイですね。
そうだから自分でこんなナウイ曲をねおじさんが聴いてるわけじゃないんですよ。でもなぜか出てくる。だからやっぱそれだけアドさんっていうアーティストの方の音楽っていうのはすごいんだなっていうのを今実感してるんですよ。
いや、わかります、思いますよ。
で同時になんかこの秋になってくると、例えばこうミラクルサイクルライフの収録に来て、帰りぐらいだと夕方になるじゃないですか、ここだけの話でもうはっきり喋っちゃうんですけど、そうするとそのね秋の夕暮れ時だとやっぱミニベロでもゆったりした帰り道になるんですよね。そうするとね古い曲が流れてくるんですよ。僕なぜか分かんないですけど、大江千里さんの曲が流れてくるんですよ。
へえ、なんでだろう、
口ずさんでるんですよ。
え、例えば、
ですね、結構ね、いろんなので、でなぜか秋なのに、プールサイドっていう曲があるんですけど、これもうアルバムにしか入ってない曲で超マニアックなんですけど、これなんかね、
聞くのに夏の、
はい、夏の終わりぐらいの感じです。
へえ、大江千里さんって流行った頃って、
はい、
石井さんにとっては何歳ぐらい？
僕は小学校高学年から中学生にかけて
ます。ああ、じゃあやっぱり一番残る頃
っていうか、ね、そうですね、一番残る頃だったんで、ね、軽快に夕方走る時は You っていう有名な曲があるんですけど、これはリズムってあるような曲なんですけど、これが口ずさんじゃうんですよね。
なるほどね。
君を抱きしめてたいっていうリズムなんですけど、プールサイドはもう本当サビの終わりが、誰もいないプールサイドっていうぐらいこんなゆっくりした曲なんですよ。こういうのがなんか夕暮れごとき流れてき
ます。なるほどね、秋の夕暮れ、夏の終わりの夕暮れ、
そういう感じですね。まあ、ね、悪くない。これがね、だからそのアドさんと大江千里さんの落差がすごすぎて、
ね、
はい、時々耳がキンとなるっていう、
なるほど。
あ、先ほどのツイストの曲、
そうあのウォウウォウですね、
はい、
サガでしたね、
サガっていう曲なんだ、はい、皆様ぜひとも聞いてみてください。
セリと書いてサガというね、
はい、以上サイクル大辞典でした。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのが SBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だから SBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証と言えます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。SBAA プラスについての詳しい情報は、自転車協会 SBAA ホームページ SBAA-bicycle.com まで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。ちょっとその、プロの歌い手さんとしてのその歌声と話してる内容のギャップがすごすぎて、
マニアックさ、
はい、
これねラジオだから、あのその写真が見せられないじゃないですか、写真見たらね分かるんですよ、このマニアぶりっていうのがね、はい、 この自転車の凄みが
すごいことですよ。これそうでも西方さんのお話ぶりが純粋に自転車お好きなんだなっていうのが伝わってくる、そのピュアネスがすごくいいですよね。素直に楽しいんだっていう、そういった気持ちよさってありますよね。
あります。
はい、ちょっとまだまだ全然お話伺いきれてないん で、来週もしっかりお話聞いていきたいと思います、番組ではマイ自転車ニュース、サイクリストあるある自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎。採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字で cycle-r@tbs.co.jp cycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
引田さとしでした。
自転車協会プレゼンツ、ミラクルサイクルライフ。この番組は自転車協会の提供でお送りしました。